もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
甥のことなんですけど、前に最初300万貸したんですよね。
甥御さんにね。
はい、
はい。
事業を立ち上げるっていうので、
はい。
そしたらそれをその甥っ子も騙されたみたいんですよね。
はい。
それでそのお金はなんか持ち逃げしちゃったらしいんですよね。
はい。
それで今度は困って、
はい。
また少しお金貸していたんですけど、
次はいくらかお貸しになったんです
30万ぐらいだと思うんですよね。そして今度は結婚して子供ができて、
か？はい。
今度は子供が病気になったって、
うん。
それでまた貸したんですよね。それが40万とか
はい。
50万とか。
40万と50万？
は
そ
い、
れとも
あともっとあるんですよね。だから合計で700万ぐらいなんですよね。
これ、お貸しになった時期としては、だから300万貸された。
はい。
で、次に30万貸さ
は
れ
い。
た。
で、40万と
で、
か。
40万とかを、
うん。
で、一つって理由が違うのね。300万貸す
は
と
い。
きは、
はい。
新しく会社立ち上げると
はい、
か。
はい、そうです。
はい。で、次に、持ち逃げされてしまっ
は
て、
い、それで生活
30
費。
万たる貸したときには、
はい、生活費が
生
困
活
っ
費
て
だって
。
た。
はい。
生活費だっ
は
た。
い。
で、次に、お子さんが病気になったっ
はい、
てい
そうう で
こ
す。
とで、
はい。
40万だか50万貸した。
はい。
はい。
あと、その後に手術をするん
誰
で、
が？
子供が。
うん。
で、それで50万とかね、とにかく合計で700万ぐらいになるんですよね。
はい。
それで、それもその子供が具合が悪いっていうのは嘘だったんですよね。
はい。
で、私も、まあ、甥っ子信じてたんが悪いんですけど、
ええ。
そして今私が、お金一銭もなくなっちゃったんですよね。
はい。
こういう時はどういう対処したらいいのかってちょっと相談したいんですけど。
大体な、わかりました。まずですね、あ
は
ない
。
たはおいくつですか？
72歳です。
72 歳。
はい。
で、ご主人いらっしゃる？
あ、いないです。
これは死別されちゃった？
いえ、独身です。
独身でいらっしゃるの
は
ね。
い。
はい。あなたのご兄弟
はい。
のお子さんってことだ
はい、
から、
そうです。
あなたのご兄弟何人？
4人で、
うん。
兄が亡くなって、
はい。
あとは妹2人です。
そうするとあなたは長女ってこと。
はい、そうです。
そうすると妹さんのどっちかの、
一番下の妹です。
妹さん
はい。
の、そうすると一番下の妹さんは何歳？
67歳かな。
67
はい。
歳。はい。で、この妹さんご主人いらっしゃる？
離婚したんです。
離婚。
はい。
で、問題の甥御さんは何歳ぐらい？
36です。
36。
はい。
甥御さんは、
はい。
最初のその、300万貸した時点は、
はい。
これ何年前？
もう6年ぐらい前です
6
か。は
年前。
い。
はい。次で、その次に結婚したっていう話がありましたよね。
はい。で、今ね、
うん。
奥さんは実家に行ってて、甥っ子とも、なんか連絡取れないんですって。
で、なんか、お子さんが病気って言ったから、お子さんもいるの？
はい、女の子います。
女の子。
はい。
何歳ぐらい？
今度3歳になります。
お子さんがその病気になったっていうんで、40万を貸したのは、
はい。
何年前これ？
そうですね、2年ぐらい前
2
かな。
年
は
前。
い。
はい。その次に手術するからって50万貸したのは？
そうですね、1年ぐらい前かな。
で、この2つは嘘だったと。
はい、全
はい。
部嘘だったんです。
初めからね。
はい。
はい。で、この嘘だっていうのはどうして分かったの？
甥っ子のお母さんからね、電話があって、
うん。
で、そしてその話ちょっとしたんですよね。したらば病気してないって。で、それまで全然気がつかなかったんですよね。
なるほど。と言われたのね。
はい。
はい。で、これ、お金貸すときって、
はい。
なんか、証文取りまし
全
た？
然取らないです。
その、お金貸すから、いつ
はい。
返してくれっていう話はしました？
はい、しました。
そう、それいくつからいつ？最初の300万はいつ返してって言ったの？
1ヶ月ぐらいで返すって言ったんですよね。
向こうがね。
はい。
返ってこなかったときに、
はい。
催促しましたか？
はい、しました。はは
い。催促したにもかかわらず、これ翌年ぐらいかな。
い。
また30万貸してますよね。
はい、そうです。それは生活費です。
うん。まあ別のものではあるけれど、はいはい、利用するのはね、
はいはい。
で、これもいつ返すって言った？
給料をもらって、1回に返せないから、少しずつ返すって言ったんですね。
はい。
そうすると今度は、その30万持っててから、全然来ないんですよ、うちにね。連絡も取れないんですよね。
あげるっていうことはしてないんですね。
してないです。一回も言ってないです。
で、全部で700万に達してるのにもかかわらず、
はい、
で、一銭も返ってこないのに、次から次へ貸しちゃった理由は何？
やっぱり子供が具合が悪くて、
うん、
お金をやっぱり病院代が滞っちゃったって、
うん、
それで貸したんですよね。
はい。ということで、
はい、
今日のご相談はそうするとどうなります？
お金を取れるかと、
うん、
あと今ねちょっと所在が不明になってるんですよね。
はい。
それで電話だけなんですけど、こっちでかけるともうワン切りみたいちっちゃんですよね。
所在が不明で電話がワン切りで、結局あれですね、どこにいるかもわからないわけだから、
ちょっとわかんないです。
うん。ご質問としては、それでもお金は取れるかってご質問ですか？
そうです。それと、
うん、
で家賃が3ヶ月滞って、
はい、
ちょっと人から借りてるお金もあるんですよね、
はい、
それも全然もうなせるは当てもないし、
うん、
もうどうしたらいいのか困っちゃってるんですよ、生活も。そしてこの間警察に行ってきたんですよね、
はい、
そしたらば親戚っていうか、どういうんですか、そういう関係だから警察は探しようがないって言うんですよね。
なるほど。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ですね、はい、まあそれお困りですね。
そうなんです。
まあそうなんですけど、
はい、
全然この甥御さんが何をしているのか見当がつかないんですか？
つかないです。
前は何をしてた人なんですか？
美容師だったんです。
それ働いてた場所は知ってるんですか？
あ、場所は知ってます。
そこを辞めてしまって、次どこに行くとかね、
はい、
何をしてる、
そういうの全然ないです。
はい、基本的な話としてね、
はい、
もう当たり前の大原則ですけど、
はい、
お金持ってない人からお金を取る方法はないですよ。
はい、
これはもう大原則。
はい、
だから今見つけることができたとしてね、
はい、
甥御さんがお金持ってないと、
はい、
持ってない人からお金を取り上げることはできないですよ。
はい、
それ分かりますよね。
はい、
でだからお金を貸すってことはね、
はい、
それを返してもらおうと思ったら、
はい、
その人がどうやってお金を作るのかね、
はい、
ある程度その見通しがないと、
はい、
まあ貸しても返してもらえなくなる可能性はすごく高いですよね。
はい、
でちゃんと働いてないんだとするとね、
はい、
収入が入ってこないわけだけど、
はい、
そのちゃんと働いてるのかどうかも分かんないわけですよね。
そうです、分かんないんです全然。
でその子供さんとね、
はい、
奥さん、
はい、
その人たちの連絡先分かってるんですか？
はい、分かってます。
でその人たちは、あ、甥御さんがどこにいるか教えてくれないんですか？
教えてくれないっていうより、それも分かんないんですよね。
そちらにも全然子供の養育費も払ってこないし、
はいはい、
会いにも来ないってことですか？
はい、そうです。
そうすると、
はい、
見つけようがないんじゃないですか？
そうですか。
なんかね、先ほどちょっと警察に探してもらおうと思ったみたいなことをおっしゃいましたけど、
はい、
警察だってね、
はい、
何の手がかりもない人間を見つけることなんかできないですよ。
はい、
でしかもさっきも言ったように見つけることができたとしてもね、
はい、
今お金持ってないと、
はい、
今その人からお金取る方法がないわけですよ。
はい、
ね、
そうですね。
うん、だからあなたがお考えのことはね、
はい、
まあ、全く無理なことだし、
ええ、
だからちょっとね、考えてる方向がね、
はい、
間違ってるなと思いますよ。この甥御さんからお金を取り戻して、はい、700万をまるまる取り戻してね、
はい、
自分の生活の方に、まあ、借金やら何やら返して、
はい、
ちょっと一息つくような生活っていうことを考えてるかもしれないですけど、
はいはい、
全くその方を考えは実現しないと思いますね、
はい、ああそうなんですか、
まあ、まあ、客観的に伺ってるだけでね、
うん、
この甥御さんは、まあ、おばちゃんお願いって言うとお金が出てくるのでね、
はい、
しめしめっていうことで、
はい、
その場その場しのぎの嘘をついてね、
はい、
今欲しい40万50万ちょろちょろっともらって、まあ申し訳ないけど人のお金をね、
はい、
使おうと思ったら、うん、40万や50万だったらもう1日2日で使えますからね。
そうですね、
うん、貯める時はとっても大変なお金ですけど、
はい、そうです、
それを無駄遣いしようと思ったらすぐ使えるお金ですからね、
はい、
そんな嘘をついて、
はい、
おばちゃんから引き出したお金をね、
はい、
大切に使おうって思わないんじゃないですかね。
そうですね、
うん、そういうのはなんか遊びに当てちゃうとかね、欲しいもの買っちゃうとか、まあ、パーッと使っちゃうために嘘をついて引っ張り出してるんじゃないですかね、
うん、そうですね。
そうすると甥御さんのところにそのお金がね、
はい、
残ってるなんてことも考えられないし、
はい、
まあそういうことまでしてね、
はい、
おばちゃんおばちゃんって行けばすぐ40万50万の金が出るんだなんて思ってるような人が、
はい、
一生懸命お金をまた貯めておばちゃんに返してあげないとおばちゃんが大変だっていうふうに思いますかね。
そうですね、
うん、
思わないですね、
うん、今年金とかもらってらっしゃらないの？
ないんです。
ないの？
そうなんです。
働いてなかったんですね。
そうです。
国民年金とかもかけてなかったんです。
なかったんですよ。そんだけの余裕がなかったんですよね。
まあ、本当に困っちゃうともう生活保護ですよね。
それは生活保護っていうのは、
はい、
やっぱり役所に行って相談して。
そうですね、もちろんそのなんかね資産があったりするとダメですけど、
はい、
そういうものもないんだったら、
はい、
まあ、これからだって年金も入ってこないわけだし、
はい、
なんとかして食べていこうと思ったらもう福祉にお願いするしかないんじゃないですか。
はい、
まあ、それはね、もちろん最低限のものしかいただけないですけど、
はい、
そうは言っても今の状態だとどうにもならないですもんね。
そうですね、
うん、
そうなんですよね。だから今私が抱えている借金が100万ぐらいあるんですよね、
うん、
だからそれをどうやって払おうと思って、今度はガスも電気もみんな止められちゃうと。
そうですね、
はい、
まあ、それでね、
はい、
その借金の方はもう福祉からお金をもらって借金返すことはできませんからね、
はい、あ、そうですか。
それは借金については破産しないとダメですよ。
破産ね、
はい
はい、
まあ、
それ破産するのには、
はい、
やっぱり役所ですか。
まあ、法テラスっていうところに相談して、
はい、
まあ、弁護士の、ね、費用を立て替えてくれたりする独立行政法人ですけど、
はい、
そこに相談してまず無料の相談に行って、
はい、
今の状況をちゃんと説明してね、
はい、
それともう一方で福祉に相談して、
はい、
まあ、生活の方に少しでも入ってくるものを手に入れてね、
はいはい、
生活を支えるのと、それから今までの借金については、
はい、
法テラスに相談して、
はい、
裁判所の力を借りて、
はい、
破産すると、
はい、
そういうことをしないといけないと思いますよ。
はい、わかりました。
はい、そういうその方が全く現実的な話であってね、
はい、
甥御さんのことをずっと探し求めようなんていうのは、ま、もう本当の無駄。
はあ、そうですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただきましたか。
はい、
じゃあちょっと息子さんに渡してしまったお金のことはこの際ちょっときっぱり諦めて、
はい、
うん、これからのあなたの生活のために、
はい、
福祉に相談する、
はい、
で生活保護を受ける、
はい、
フォーテラスの方にいらっしゃって、
はい
はい、自己破産して、
はい、
自分が借金を返さなくてもいいようにする。
はい。
この二つをこれから頑張ってやってください。
はい、すいません。
はい。
ありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼します。